最後あのラップアップで30分ぐらいまとめ編にちょっといきましょうか。でちょっと整理しながら理解を深め、今まであの整理です。で一つ目ね、顧客のニーズって何なのでしょうと、顧客は本当に人としているということでしょうかと。でかっこにね、答えはもちろん違うんだよ。顧客が求め本当に必要としていることがニーズじゃないんです。顧客が求めているのは本当に必要なものとかサービスとはないんだよ。そうじゃなくて本当に必要だと顧客が丸々ものサービスなのです。どうでしょうか。
思ってる、
うん、そうそう思ってる、ないしは誤解してる、
誤解して
るダイエットの例とか分かりやすいかもしれないね、うん、本当はどう考えてもね、食事量を適切にする、うんね、減らすんじゃ、減らすっていうかそのギリギリでやるんじゃなくて適切にして運動をするというのが一番健康的でいいんだけど、顧客はそう思ってないんだよね大概、うん、そういう話だ。だから我々が顧客のニーズって考えた場合には、お客さんどう頭の中でどういう世界で見てんだと、ということを分かってないとダメだよね、うん、その時にあなたは本当はこうなんだって言っちゃダメなわけ、うん、お客さんこういうふうに世の中見てんだろうなと思うところのところをチップチッとこう刺してあげなきゃいけないということですよね、うん、だから顧客にあなたに本当に必要なものはこうですっていうことじゃないんだよね。あなたが本当に必要だと思いたいのはこうでしょっていう例えば日本人が、日本人とアメリカ人がね好きな宗教にね努力教というのがあるんですよ。日本人とアメリカ人は大好きなんですよ。努力することにものすごい価値を置くわけ。ということはどういうことかというと、人間は皆平等だっていう概念がどこかにあるわけ。だから生まれた時の才能に差があるわけがないと。だからこの努力教っていうのはすごい好きなんでね、あなたはいいものを持ってると、だから努力すれば必ず成果が出るっていうタイプのサービスはものすごく好評だね。でももちろんそれは客観的に見ると違うに決まってるよね、そんななんだけど、お客さんがそう思いたい人が多いというのであれば、努力するある種のプログラム、うん、を作ってあげる。プログラムっていうのはこのこう確立しなきゃいけないんだよ、プログラムって。でしかもお客さんは本当にそれがいいかどうかっていうことを見極めることは絶対しませんから、うん、今までの実績でこうでしたみたいな話があると、うん、なるわけとか、どういうトラブルを引き起こすか分かるでしょ、うん、私はこの通りやったのにうまくいかなかったじゃないかとなるわけですよ、うんうん、だからよく考えてください。お客さんは最後はお客さんが決めるわけだから、これはビジネス界の鉄則とか、それが誤解であれ間違ってるんであれ、だからお客さんが思ってるとか誤解しててもいいんですよ。でタブーはあなた誤解してますよですよ、うん、あなたちゃんと見てませんよってことですよね。それはさっきの応用編に行った段階で初めて言えることなんだよ、うん、だから基礎編ではそれは絶対やっちゃいけなくて、お客さんどう思ってるんだろうかってことを考えて、お客さんの世界観っていうかな、見てる世界を、例えばそれがファンタジーで幻想であったとしてもだよ、うん、見てもらって要するに例えばこうブティックとかに行くとこうパッと着せられて、あお似合いですねってこう言ったりするでしょ、うん、もちろん思ってないよねそんなことは店員は。ただそういうふうに言われたいじゃないですか。だからそれついつい買って、でちょっと買うとすると、これもいかがでしょうかってパッとこう持ってくるでしょ次のなんてついついなるじゃないですか、まあ、要するにそういうお客さんは自分が人形の人物であると認めてほしいわけだよね、うん、で現実そういうものに対してはお金を払うわけですよ、うん、ということだね。でカッコさん、念のためですが、そんなお客さんをね決してバカにしちゃいけないわけだよ。これが少しでも出ちゃうとお客さん敏感にそれを感じ取るから、うん、こういうことをバカにしちゃいけないわけで、別に自分自身も思ってるね、人類普遍と言ってもいい特性なんだよこれだからそんなことをバカにしてると結局自分自身をバカにすることにつながるから、それは良くないよね、うん、だからうん、そこが肝心、うん、で過去よ。で顧客志向の長所短所は先言った通りね、安心なんだけどいつまでも忙しくて貧乏だと、貧乏暇なしの世界に入ると。ではと反対ね、競争力を高めると、その応用に行った場合ね、応用志向の長所短所はその逆なわけだよね。よろしいかな、うん、確かにそこで成功するとね、一段レイヤーが下の人に比べれば非常に楽で効率のいい、ね、仕事をやってるように見えるかもしれないし、その通りです。しかし短所があってね、それはね不幸なんですなぜかというと必ず一室になってるからそうだよね、 話せる範囲が極めて少なくなってくるわけよ、うんうん、限られちゃうわけだね。で話を使い分けなきゃいけなくなっちゃうよね、うん、レイヤーが違うときに、うんうん、だからあの必ず一段その競争して勝つ勝者になるってことの痛みっていうのは絶対残るわけですよ、うんうんうん、だから長所短所はね両方あるというんですね、うん、で5番あなたには〇〇があるのか何で判断すればいいでしょうかと、まあ、〇〇は才能とかねあの特別な力とかね特徴とかね何でもいいや何で判断すればいいんでしょうかどうでしょうか、うん、簡単じゃないですかさっきから何回も言ってること
えああ変
いやどう判断すればいいのあなたが力があるんでしょうか才能があるんでしょうかどう判断すればいいの簡単じゃない
勝ってるかどうか
だからお客さんからの集合としての声でしょ、
うん
うん、それが要するにあらりとかに1年あたりのあらりに反映されるはずなんですよ、うん、ですよね一人のお客さんからどう思われるかですよ、うん、そことは合わないと思ったら切っていけないんだから、うん、問題は集合体としてのお客さんの声を無視するわけにいかないわけでしょ、うん、要するに世論でもそうじゃないですか政治家は例えば何か重要なことをやって一人の国民から反対されたって言うわけだよね、うん、でも世論というのはその集合体じゃないですか、うん、その集合体から反対されるようないかに正しいことだってできないわけじゃない政治家といえども権力者といえども、うん、そうですよね我々もねセグメントは勝手にできます、うん、ただしその声が集合体として最終的には数字に現れるわけじゃない、うん、1年あたりの1人当たりのあらりにでこれがあるかどうかであなたに才能があるかどうかははっきり分かるわけでこれはおかしいと言った瞬間にそれはビジネスじゃなくなっちゃうわけだもん、うん、政治家が選挙の結果なんか認めんと言ってる通りじゃねこれ言っちゃうとさ話になるんだけどだからお客さんからの集合体ねあくまでも一個一個のお客さんじゃないよなんかもいいけど集合体としてどうかでそれは毎年返答するでしょだからそれはトータルで見てるのがいいけど10年過去10年振り返ってみると、うんね、3年でもいいかもしれないけどしたら10年見たらいいかもしれないでそれがダメでそれが才能がないということであれば、うん、それは受け入れるかしかないでしょう、うん、ビジネスとしてで問題は本当にそれ努力したのって話じゃない大概の場合の人はここの1の4で止まっちゃってさ努力してないでそのこう貧乏な世界を生きてるわけよ、うん、でもそれが自分が判断してほしいなったら私は何も言いませんそれはいいですよねでも努力してなかったんだったら努力したかったんだったら本当はちょっとやった方が良かったんじゃないかなと思うわけよでまだ先に十分時間がある人だったらつまり40前後とか50前後ぐらいまでだったらまだ10年ぐらいはやれるわけだから十分に10年20年とだったらやってみたいんだったら自分の最大限の努力をしてねその時に初めて評価できるわけでしょ自分が余裕こいてやっててそういう人たちの言い方が決まってるでしょいや俺はもっと努力できるんだみたいなじゃないそういうことを言ってる人に成功した人はほっけいていないからねもうこれ以上は努力できないという3年なら3年先も決めてそれで評価が下ったらそれは自分の力量じゃないですかしょうがないんじゃないですか努力じゃないんだからうんということを見てね判断したらいいじゃないですかねということです。で、過去6、あなたには世界中のね、誰にも負けない、まるまる強みとかね、特徴なんかあるないんですよ。うん、ね、世界中っていうのは、こう、グローバルに全部を見てね、ない。じゃあ、ではどうすればいいかと、ヒントを分母と申したんだけど、確かに世界中と言われてるのはないけどさ、狭いテリトリーではある可能性あるよね。ビジネスのいいところは、セグメンテーションできるってことです。つまり、ある狭い領域に区切ると、その中で、つまりこれが分母ね、ある自分の、領域に区切ると自分が目立つことはあり得るわけじゃない、うん、そうですよねだからその分母ね自分に適しているお客さんはどうかと、うん、いうことを特定にこう区切ることはできるわけじゃないだからまず分母をどうやって選ぶかなんですよ、うんうん、これがものすごく大事なの、うん例えば大浦啓太の昔でね、うん知らない人は知らないでしょうけどなんであの人有名になったかというと第一勧業銀行というね今のみずほですか、うんその銀行員だったのよ、うん、でそういう銀行員ってお堅いって印象があるじゃない今はかなり堅いけどその子ってどこにあったのね、うん、その人がさなんとですね自分で作曲作曲して歌を歌ってそれが爆発的に歌うのね、うん、そのギャップがたまんないわけよ、うんうん、それで磨きはものすごくかっこ悪いんだよねはっきり言ってだから歌う歌はものすごく綺麗なわけよこのギャップも面白いし、うんね、つまりどういうことかというと小倉圭さんなんかはですね銀行員って文法を使ってるわけよ だからあれそれでそれだけの歌い手だと、しかも作詞もできるっていうことですごく目立つわけでしょ、うん、ところが彼がプロのさ、うん、その歌い手の中に分母を置いちゃったら彼は全く目立たないわけよ、あのぐらいの人がいっぱいいるから、うん、分かります、うん、で分母をうまく選んでるわけ、うん、銀行員なのにピアノがものすごく弾けるとかってなんかすごいように思うじゃん、うん、でも音大出てるけどピアノがそこそこ弾けますってなんだその程度かってなっちゃうわけじゃない、わかりますよね、うん、それはものすごく何度かコンクールで1番になったとかならないといけないし、うん、で今度はもっとその上になると何度かコンクールで1番になってるのはみんな同じでっていうわけで、分母をどう選ぶかっていうのはものすごく重要ね、うん、だからお客さんをどういう分母を選ぶか、うん、簡単に言いましょうか、できるだけレベルの低い顧客にすれば自分は目立てるわけ、うん、その代わり売り上げが少なくなるじゃない、小さいから、うん、小さいからあんまり強者が来ないわけですよね、魅力のないマーケットだから、うん、だから魅力のないマーケットをできるだけ選ぶと自分は目立てるわけよ、うん、逆に、ね、もっと上に行こうとすると魅力のあるマーケットになるわけだ、うん、大きかったり儲かりそうだったりそこには強者が入ってくるわけだ、でこれは再現がないでしょ、上にも下にも、うん、ということはどういうことかというとできるだけ分母をこうぐーっと縮めてみるわけだまずは、うん、でその中で目立てるじゃん、でその中で自分が食っていけるだけのお金を稼げたかっていう話だ、ね、で食っていけるだけのお金っていうのはこれは結局自分の生活でどのぐらい必要かってことの関数だからさ、人によって違うわけですよ、うん、だからそこで比べてみて、あ良かった悪かったって判断できるわけじゃない、だからさっきで言うと分母をね上から下までこう上るわけだから、ものすごくコンシューマーのマーケットなんてね分母がものすごくでかいわけよ、ここで当てるとすごい儲かるわけよ、相手が広いから、だからここの戦いはものすごく厳しいんだよ、でさっき言った何だっけ、わけのわかんない顧客もいっぱい引き寄せるから、うん、クレームは絶えないわけよ、うん、モンスターみたいな人多分いっぱい引き寄せるから、うん、その代わり勝った場合はものすごくでかいわけ、うん、でもうちょっと B2B で狭くしてさらに狭くするといけるんだけど、うん、ここはあんまり魅力がないから、うん、あんまり人が入ってこないわけで、あとここをちょっとこういろいろこうやってみるわけよ、まずはシミュレートをしたりして、で問題はそこの交点があるかってことなんだよ、トレードオフに、ということをちょっと考えてみるといいと、絞れば絞るほど要するに自分が浮上してくると、うん、ただしそれは全体が小さくなると、うん、で逆もしっかりと、その中で好転があったら甲斐があったんだ皆さんには、うん、という感じですよね、イメージ分かりましたかね、我々は世界の中で特徴がなくてもいいんですよ、うん、狭いところで十分なんですよ、うん、その狭いところをどこまで狭くするかという話なんだよ、うん、で結論、今までの話をいろいろ聞くとね、とても自信が持てませんという話になったと思うんですけど、一番上はもうなんとかできるけどこれはしんどいですなと、ましてや2番目は冗談じゃないですなとでそんなところのために自分を見てお金かけて評価してもらうという勇気もありませんなと、まあ、多分そういうコーチになったと思うんですけどね、とても自信が持てませんと、でもねそれが問題じゃないんですよ、うん、やり方を聞いてやれそうですと自信が持てる、だからやりましょうという話じゃないんですよ、何回も言ってましたから、あなたはね本当に挑戦したいですかと、うん、ということなんですよ、それとも挑戦したくないですかと、うん、ね、あなたは本当に勝ちたいですかと、それとも勝負の世界って嫌なとこ、要するに敗者を間接的に扱うと思うわけだから、お客さんから自分が選ばれたってことは他の人が結果的に泣くに決まってるわけだよね、だから結局勝負するっていうのはそういうことじゃないですか、だからちょっとそのところをね、利点欠点と両方ありますからね、人に迷惑をかけないで何とか勝負に勝ちたいとかそういうことはないわけですから負けた方は迷惑なんですから、はっきり言ってですよね、いくらそれが正々堂々とした手段であってもですよ
ですよね、
それはそうですよ、だからトヨタがすごい頑張るわけじゃないですか、だから GM がダメになっていっぱいクビになったわけですよ、で GM の社員の人たちは自分たちの基準としてはすごく頑張ってるんですよ、でも負けたから結局いっぱいクビになったわけじゃないですか、でトヨタは別に正々堂々とやってますよ、でも迷惑でしょ、これは許しないじゃない、だからオバマさんが介入してしょうがないということでもう超法規的介入ですよね、イチャモンつけて、で GM を復活させて今まあまあ良くなったじゃないですか、 うん、でも GM が復活してからどうなったんですか。今度は GM が良くなったからトヨタと協力したところでだいぶ切られるところあるはずですよ、うん、ですよね。でこっちはいいのかと、うん、だからこの世界はあるわけだ、いくら言ったってどんなに正々堂々としたってあるわけだ。でこれを分かってやりますかやりませんかということですね。で私はやってるわけですよ、分かったわけで。なぜかというと人間というのは私有権とかそういうものがないと所詮何もやらないからだと。どういうことでそういうことを確信できるんだと自分自身を見てそう思いますね。そういうことがないとダラダラしちゃうもんやっぱり、うん、だからそう思うからやってるわけだね。できるだけ正々堂々とやろうというのと思ってるし、まあ、そういうのはもちろん思ってるんだけど仮にそれやったところでだよ結果的には必ず泣く人を産むわけだよね、うん、産むわけだよね、うんうん、正しいことをやればやるほど多分産んじゃうわけでしょ。さっきの話じゃないけどあなたのこの法律違反でおかしいじゃないけどだから請求しませんなんてこんなに正論を突きつけられてますね。他の人困っちゃうわけだな。ですよね。だからよく考えてね、とりあえず3年なら3年と一生やるかどうかまた決めたらいいわけで、3年とか決めてね、やってみたいですか、ね、やってみたいんですかということを、それをですね、あなたが丸々に決めればいいって、もう当然自由に勝手に決めればいいわけですよ。うん、自由に勝手に決めちゃえばいいんですよ。うん、よろしいですね。でそんな権利は当然あるわけよ。でどっちだって別に構いしないんですよ。うん、でもっと言えばそんな能天気なことが言えるのはさ我々が先進国の日本に生まれてるからですよ、うんうん、こんな能天気な権利があるんですよ、うん、で中国に生まれた人はそんな権利ないんですよ、うん、みんな日本の最低レベルの生活をするために必死になって働かなきゃいけないんですよ、うん、それは彼らの努力が足りないからですか。違いますよね。我々が単なるではこの特権を捨てるかというと我々は僕も含めてですけど多分全員が絶対特権捨てません。その不平等があると、これは別に動力努力と何でもないわけですよ。だから僕らが仮にねそこから逃げたとしてもね結局その優越した地位ね、たまたま先進国生まれた地位っていうのはもう完全に行使してるわけですよね、うん、だから分かるでしょ。恵まれてるってことは僕らは恵まれてると思うんですけど平均的に言って、うん、そのことは誰かを要するに低賃金で働かせることの裏返しじゃないですか。だからどんなにね私が消えてきたところで所詮相対的な話なんですよ。で何回も言うようにそうじゃないとシステムとしては成り立たないんですよ。もちろん中国で生まれた人は僕らに比べるとはるかに理不尽からスタートしますよ。でも日本も50年60年前は多分似たような状態だっただろうし、それはねある意味じゃしょうがないことじゃない、うん、だからもうちょっといろいろ考えてね自由に勝手に決めればいいと。我々がいいなと思うのは我々はその権利を選択権を持ってるというのは決めなきゃいけないっていう面でちょっと面倒くさいかもしれないけど、でもないよりははるかにいいですよね。で最後たかが丸々のお話なのですからっていうのはこれ一番大事なんですけど、たかが金の話じゃないですか。たかがお金の話をね考えすぎでお金のことなんかどうでもいいんだと、私はこの仕事のやりがいが大事なんだという人が一番お金にこだわってるんですよ。私に言わせりゃ大体贅沢な暮らしをしてるんですよ。年収200万円で暮らせない人たちなんですよ。だからよく冷静に考えて、所詮我々が今日話したのはビジネスの話だから、たかがお金の話なんだよね。しかも日本のことだからギリギリ最低っていうレベルは大体決まってるわけですよ。そんなに悲惨なレベルじゃないんですよ、途上国の人に比べたら。だからそんなにね心底ね悩むことじゃないんだよ。そんなレベルのことに心底悩めるというね、この素晴らしい経済先進国というのね、むしろありがたいなと。こんなことを不幸だと思ってるんだみたいな、顧客に怒鳴られたぐらいで不幸だと思ってんだとかさ、ちょっと忙しくしてるぐらいで不幸に思ってるんだとかさ、でよく考えてみてください。これは世界レベルで考えた場合は相当贅沢な話だから、だから相当俺ね本当やっぱり真面目な人相当恵まれてると思うんですよね。日本で生まれたっていうのは競争が一番激しくない国だし、先進国の中では、うん、だいたいみんな7でやるからそんなに激しくないでしょ、うん、だからすごくいいと思うんですよね。ずっと続くことはないですよ、この状態がないけどもいいということですから、ずっと話したのはあくまでもお金の話だと、うん、だからそこに自己実現だとかそういう話を絶対に入れないと不用意ね、 不用意に入れないと、入れるんだったら入れていいけど、それはこの応用編に入ったってことなんだから、うん、これはあのビジネスの世界に自己実現などというわけのわからないものを入れ出したんだからむちゃくちゃなことをやり出してんだからだからそれは負けても文句ないわけだ。その辺をちょっとこう分けるとですね。だからまあ、だってこれであの一応話は終わりましたかね。測ったように5分前に終わるというじゃあ最後何かあの感想でも何でも、よろしければもうあのこれで終わっちゃいますけど、5分分返金することありませんけど
すごい。でもクリア
クリアになったでしょ。
なった、いろんなことが、
だからあとは決められたらいいよ。クリアにならないと決められないから。
なんかすごい踏みじいった人がいっぱいいると思って、すごい痛む、
いいじゃないですか。それはしょうがないんですよ、しょうがないんですよ、でそれはエスカレートさせないことですねあの踏みじった場合によくあるんだけど、あるいは踏みじられた場合にあの親ですけど、なんであいつは分かったなんだと、いうふうにやってエスカレートしていく人がいるの、でそうじゃないんですよ。あのビジネスの場合はもうしょうがないんだよ、しょうがないんです。だからその時にしょうがないんだと、と思うしかないんですよ。あの全部考えちゃうと気が狂いますよこれ。
総力と同質さ、だから自分の質さっていうのは同質の方に何ていうか変換して見せ続けるみたいな。
そうそうそう、そういう努力とかね。
そういうこと
です。ビジネスは必要。あるいはもっと上の中になると椅子と同質が不思議に何の不自然もなく同居してるっていうのが一応目指すことなのよ最後は。
なんかそれは目指してる、
こういう感じ、でそういう目でちょっといろいろテレビ出てる人が見てみたら、演技なんだけどそれが全く、要するにテレビに出て特にタレントの人なんかはね、だから椅子だからいつまでも残るわけよ。でもお客に特にあれの世界はもっと厳しいでしょ、もう全員国民全員だから、だけどそれを受けるから残ってるんだよ、普通両立はありえないんだよ、でよく見てると、やっぱりあの残ってるものは自然体ですよ、でその自然体で戦えるようになってるっていうのはすごいんだよね、あのいきなりそれはいかないですよいきなりいかないけど最後はそこまでいくと達人ですね、もう、でそこまでいくともう揺るぎないから、かなり揺るぎないね、もう負けることはないでしょきっと、ごくわずかじゃないですかそこまでいく人は、どういう世界でも多分楽で自然で、で認められてて、で一目置かれてるなんていうのはもう最高のあれですけど、まあそれは最後の、でもそれは絶対このステップがあるからね、だから最後はそこまで行くて、その前はいきなりはいけませんから、おっしゃったようにできるだけそのお客さんの言葉でね、つまり同質という振る舞いの中でこう見せていくという途中プロセスは絶対にあると思う、そういう感じ。皆さんでもすっきりしたんじゃないですか、何を悩んだか。要するにビジネスというお金の無機質な世界の中に自己実現という非常に大事なものを入れてることは間違いないんですよそれは2つ別なんですよ。 で入れてもいいんですよ。でも入れることはすごくチャレンジングなことだと、でその時に僕らは忘れがちなのは、自己実現の世界を入れちゃったらそっちの方に重きを置いちゃうわけ、そっちの方が大事だからね実は、でもそうしちゃうとビジネスじゃなくなっちゃうんだよ。だから
合理性が発生します
ね。だからビジネスなんだから最後の審判はお金で審判を下されると、これでいいんだよ。でもそれは別にお金の軸で審判を下されたから、別にそれはあの俺をバカにしやがってとか、俺はもうダメなんだってことを思う必要はないと、で一旦そこでちょっとクールに判断して、そうだったんだからさてどうするっていうふうに考えたらいいと。で最後は目指すのは、僕はぜひね、あの整理されたら期間区切ってちょっと挑戦したらいいと思うんですけどね、3年じゃなくて1年ごとでもいいですけど挑戦してほしいんですけど、で挑戦してみるとなかなか、不幸になって面白いですよということを言ったわけ。
入門編から応用編入るじゃないですか、応用編でちょっとその自己実現的なものが入っちゃうじゃないです
か、というか全面に入るんですよ。
全面に入
るんですよ。ただし評価はあくまでも金なんですよそこ間違い違う。
その軽いブレンドっていうのは、
だからさっき言ったじゃん、応用編の中で行く、行く間にちょっとずつやっていったらいいんじゃない、30、70でうちが30だとしたらそれを50までちょっとやってみるとか、ちょろちょろとこう
応用編で負けて、うんうん、入門編にまた戻ってくる
っていう
ことも想定される、ええ
ええ、もちろんその方が効率は多いでしょ、うんうん、惨めでいいじゃないですかいやだから結局あの自分が惨めになるのが嫌だって人はずっと惨めでいる、うん、自分の力をこうちゃんと見極めようって話じゃない、結局そうじゃないと決して極端に言えばこの第一ステップもないわけよ、それは
第一ステップに集中するためにも一、うん、回チャレンジした方が分かっていいんじゃないか
というのが僕の好み、うんうん、あの僕の好みはビジネスから言うと現実、見たくない現実をちゃんと見ましょうと、うん、でその見たくない現実がたとえデプレッシングで絶望的であってもそんなことで絶望するのやめましょうと
お金で
いや、お金でもいいし人の評価でもいいじゃないですか、でそんなことで絶望するのやめましょうと、うん、そこからあの開き直ってもいいし何でもいいから力強くやっていきましょうとあの臭いものに蓋っていうのはやめましょうよとというのは僕の好みなんですよ、でその方があの楽なんじゃないですかと僕は思うわけ、あのいちいち努力して見たくないものを見ないっていうことをせずに済むから、うん、でそれでも僕の好み、だから僕の好みはそうなんですよ、だからチャレンジしたらいいんじゃないですかと、負けたらいいんじゃないですかと、負け続けたらいいんじゃないですかと情けない人間ですよね、いいじゃないですかとそれはそれを心底分かったっていうのはものすごく人間的に成長したと僕は思うね、思うんだけどね、だから多分人に優しくなると思いますね、本当の意味で、そうでしょ、人に優しくなるっていうのは負け続けた人間にだけでできる流儀じゃないですか、ね、勝ち続けてる人には無理無理でしょ、それで優しいというのは多分ものすごくあの重要な資質だと思ってて、で結局それはなんかここに戻ってきたりするしね、そのなんかわざとらしい優しさってなんか嫌じゃないですか人間誰しもとかね、だから僕はそっちは好みなんですよ、そういうのが、だから僕あの世間から僕も今でも何回も撃たれたり後ろから撃たれたりしてますけど、あの未だにそのやり方をやめてないわけですから、やっぱり僕には合ってるんだと思うんですよ、好きなんですよ、うんうん、だから皆さんもあのそっちの世界も面白いですよという悪い誘いをしてるだけなんですそっちがいいとは思わないです、あのいいというかいいとは思わないです、一つのやり方としてはでもありですよと、そういうことですね、じゃあ今日はじゃあちょうど時間になったので一旦これで、はい、終わりましょう、はい、どうもどうもありがとうございました。